ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。現地時間の6月2日ニューヨークの国連安全保障理事会において、北朝鮮による累次の弾道ミサイル発射等に関する決議第2356号が全会一致で採択されました。今回はこの安保理決議を受けて発出された内閣総理大臣コメントをお伝えします。この中で安倍総理は、北朝鮮に対し核・ミサイル、そして引き続き最重要課題である拉致問題といった諸懸案の包括的な解決に向けた具体的な行動を取るよう強く求めていくと訴えています。それではお聞きください。北朝鮮による累次の弾道ミサイル発射等を受け、制裁対象を拡大する内容の国連安保理決議第2356号が全会一致で採択されたことを評価する。北朝鮮が国際社会の度重なる警告を無視して挑発を続けていることは断じて容認できない。日本政府は北朝鮮に対し国際社会の声を真摯に受け止め、今般採択された国連安保理決議第2356号をはじめとする一連の安保理決議を厳格かつ全面的に実施し、さらなる核実験や弾道ミサイル発射等の挑発行動を行わないよう強く求める。先般の日米首脳会談においては、北朝鮮に対するさらなる制裁や国連安保理での緊密な連携を通じて北朝鮮に対する圧力を強化することの重要性を改めて確認した。また先般の G7 首脳会合では、北朝鮮問題は国際的課題の最優先事項であり、非核化に向けた措置を強化する用意があるとの点で一致した。これらも踏まえ、日本政府は国連安保理理事国として米国、韓国、中国、ロシアなどの関係国と緊密に連携し、今般の国連安保理決議の採択に貢献した。北朝鮮に対する圧力をさらに強化すべく、この安保理決議を着実に履行し、その実効性を確保することを含め、引き続き 関係国と緊密に協力していく。日本政府としては対話と圧力、行動対行動の原則のもと、北朝鮮に対し核・ミサイル、そして引き続き最重要課題である拉致問題といった諸懸案の包括的な解決に向けた具体的な行動を取るよう強く求めていく。次に、政府拉致問題対策本部では拉致問題を決して風化させないとの決意のもと、特に若い世代に拉致問題への認識を一層深めてもらうため、全国の中学生及び高校生を対象に、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールを実施します。6月9日の加藤大臣の記者会見での発言をお聞きください。
政府拉致問題対策本部では平成29年度の新たな施策として、中学生及び高校生を対象とした北朝鮮人権問題啓発週間作文コンクールを実施することとしております。募集期間は6月の12日から9月の29日としております。生徒の皆さんには全国の学校に配布をしております拉致問題啓発アニメめぐみの DVD を視聴していただき、さらに学校の授業でいろいろ学んでいただき、あるいは自分自身で調べていただく、こうしたことを通じて拉致被害者や拉致被害者ご家族の心情を理解するとともに、拉致問題解決のために自分に何ができるのか、何かをすべきかということについて作文として書いていただきたいと思っております。コンクールの表彰式は12月16日に開催予定の北朝鮮人権侵害問題啓発週間政府主催イベントの中で執り行うこととしております。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。6月19日ムン・ジェイン大統領の615演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月15日に韓国のムン・ジェイン大統領は615南北頂上会談17周年を記念する演説を行いました。これは現在のムン・ジェイン政権の対北朝鮮姿勢といいますか、政策というものを非常に明確に示すものとして注目されるものであったと言っていいと思います。この演説を読みますと、ムン・ジェイン大統領が南北関係改善に極めて積極的であるということがよくわかると言っていいかと思います。まずこの演説の中で、ムン・ジェイン大統領は金大中、金大中大統領の北朝鮮に対する姿勢、政策、そして2000年6月に行った最初の首脳会談、そういうものを非常に高く評価しました。金大中大統領の時期というのは緊張が非常に朝鮮半島で高まっていたと、ムン・ジェイン大統領は指摘しまして、例えば98年には北朝鮮がテボドンを発射する。またクムチャンリというところで地下の核施設があるのではないかという、そういう疑惑が取り沙汰された時期でもありまして、緊張局面にあったと。しかし金大中大統領は北の挑発的行動による朝鮮半島危機の中にあっても南北和解協力の新たな章を開いたと、そう言って、金正恩大統領はですね、金大中大統領の対北政策を非常に高く評価したということになります。 しかし、南北の最初の首脳会談が実現した2000年の6月には、実は朝鮮半島の緊張というものはかなり緩和されておりました。前の年の1999年に、アメリカと北朝鮮の間には、北朝鮮のミサイル発射モラトリアム、それとアメリカが真剣な協議を北朝鮮と行うということの、ディール取引が成立しまして、米朝間の緊張緩和が進む、そして米朝間にはミサイル協議というものが、真剣に行われていた、そういう時期でありますので、したがって2000年6月の南北首脳会談というのは緊張緩和の局面の中で実現したということになります。しかし今回の615演説の中で、ムン・ジェイン大統領はですね、実は危機の中でそういう対話和解というようなものが進行したんだということを強調して、危機というのはむしろ機会なんだと、いい機会にもなると、南北関係を転換させられるということを強調したかった、これは考えてみますと、現在が緊張が非常に高まっている状況にある、北朝鮮がミサイル発射を続けて挑発的行為を続けているわけですから、危機的な緊張が高まった状況だということになりますが、そうした中でも南北対話をやりたいと、南北の和解のためには動きたいんだという、そういうムン・ジェイン大統領の意思というものがですね、実は金大中大統領は危機の中で南北対話を推進したんだという、そういうことを言いたかったんだろうということが推察されるということになるかと思います。ムン・ジェイン大統領はこの演説の中で特に 10.4 宣言というものを強調しました。これは金大中大統領ではなく、ノムヒョン大統領が2007年10月4日に金正日総書記との間で発表した2回目の共同宣言ということになりますが、そこはいろいろな南北の和解交流というものをこう進めるための項目が含まれておりますが、中にはもちろん核問題についてもですね、核問題の解決のためには6者会合の919共同声明、9月19日の共同声明、そして213合意と2月13日の合意というものを順調に履行するようにですね、共同で努力するという、そういう約束をしたんだということが 10.4 宣言に入っております。ここを特にムン・ジェイン大統領は指摘をいたしまして、この約束に北朝鮮の核問題解決の解決法というものは全て入っているというふうに強調をいたしました。すなわち10.4 宣言というものを履行していく、実行していく、そういう中でですね、北朝鮮に6者会合 9.19 共同声明を実行させる、すなわち核兵器と核計画の完全放棄ということですが、そういうことができるんだと、核問題解決のためには 10.4 宣言の実行が重要なのであるということを強調したわけですが、 10.4 共同宣言を重視しているのはもちろん北朝鮮も一緒でありますし、さらにこのムン・ジェイン大統領の演説は統一よりも平和というものを強調しておりますが、これも北朝鮮の主張と全く同じだと言っていいわけでありますので、今後南北間にどういう対話あるいは交渉というものが始まるのか注目されるということになると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は、今週の一曲です。今週は、ノエル・ポール・ストゥーキーで、ソング・フォー・恵みをお届けします。それでは、お聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ノエル・ポール・ストゥーキーで Song for 恵みをお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは2017年2月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我三好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気でいますか？こちらはまだ寒いですよ。そちらはもっと寒いでしょうね。体の調子はどうですか？私も妹も元気にしています。39年間もの長い間、母ちゃんに会えないなんて夢にも思っていませんでした。一体何をしてこんなに長い間会えないんだろう。悪いことも何もしていません。なのになぜ、なんでだろう。いつも思っています。最近夢にも母ちゃんが出てきません。母ちゃんに会いたい気持ちは大きくなっているのに、とても寂しいです。今年こそは母ちゃんに会えるようにいつもいつも願っています。自分なりにできることを精一杯頑張ります。だから母ちゃんはとにかく元気でいてください。ただそれだけです。そして一日も早く帰ってきてください。みんなでいつまでもいつまでも待っています。一番大好きな母ちゃんへ、ひとみより。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも 拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。